食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。子どもたちは夏休みですよね。7月29日には服部学園でも服部キッズ食育クッキングコンテストが行われますよ。夏休みにはぜひ食育に通じる何かをですね、体験させてあげていただきたいと思うんですよね。さて今回なんですが、箸の話です。食事の時聞かせてあげてくださいね。日本人の箸の使い方は崩壊寸前と言われておりますね。いやー本当にね、箸の使えない人の増えたこと。小学1年生で箸をきちんと持てない子がですね 88%、大人もダメ、ね、学校の先生なんかね、小学校とか中学校の先生の給食の時間私回るんですけどね、なんと 42.1% の先生が箸持てませんね。参りましたねこれにはね。まあこれは結局は家庭で教えることですから、学校がうんぬんじゃないんですよね。ぜひね、箸の持ち方、こういったものを教室もあるぐらいですから、勉強しましょうね。箸の歴史はですね、これいつからか中国生まれなんですね。日本へはですね、小野妹子によって伝えられたとかですね、中国へ仏教を学びに行ったお坊さんたちが伝えたとも言われていますね。1300年以上の歴史がありまして、奈良時代末期、平安時代には一般に使われ始めましたよ。当時は日本でも中国と同じように箸とスプーンがセットで使われていたんですね。ところが日本は木のお椀が発達しましてね、手に持てるもんですから、熱いものをね、こう瀬戸だとか磁器に入れると熱くなっちゃうじゃないですか。手で持てないでしょ。だからね、スプーンとかが発達したんですけど、日本の場合はね、木のお椀でしょ。ということは手で持っても熱くないんですよね。だから直接お椀を口に持っていけばスープの代わり物なんか。だから日本は箸が発達きちっとしたんですがね、スプーンに関しましてはね、そのね、おさじと呼んでますけど、さじはあんまり発達しなかったですね。また逆に言うと、西洋料理のスープが入ってくるとスプーンがですね、使われるようになったりはするんですけども、ですからそういう意味から言いますと、スプーンっていうのはね、日本独特に、木の茶碗と木のお皿ということで使わなくなったということをちょっとね、歴史的に覚えておいてくださいね。ちなみにアジアのお箸事情を言いますとね、韓国の場合はステンレス製のね、箸とスプーン使うんですね。箸でおかずを食べて、ご飯とスープはですね、スプーンで食べるんですよ。ね、日本でこんなことやったらね、お行儀が悪いなんて言われちゃいますね。韓国では熱い汁物を金属の食器に入れて食べるので、直接、ね、器に口をつけられないところからスプーンを使いますね。そのため、器を手で持ったり、口を器に近づけることはタブーになってるんですね。面白いですね。日本とまるで逆ですね。はい。中国のお箸はですね、木や象牙の太めのもの、それとレンゲのセットなんですね。おかずやご飯は箸で、おかゆ、チャーハンはレンゲで食べますね。お箸とレンゲは食卓の右側に縦に並べて置かれますよ。さて日本では自分の箸を決めて使うのが習慣ですよね。これは箸に魂が宿ると考えられているからですね。箸の元々の意味は鳥のくちばしと同じで、挟んだり持ち上げたりつまむひねる刺すなど、くちばしと同じように使えるからなんですね。世界で箸を使っている人は 30% ぐらいの人たち、ナイフフォークの人が 30%、残りの40の人が手で食べてます。なんせね、手食の人のが世界的には一番多いんですよね。知らなかったでしょ、ね、手でなんか食べたらね、そんな、ね、恥ずかしいことですなんてなんか日本言われそうですけど、やっぱり手から直接こう食べるとね、味がなんか高まって美味しいんだっていう人もいますね。 最近箸がうまく使えない理由の一つに器も関係していると言われていますね。大きなお皿に盛り付けられるようになりまして、一見取りやすいようにも思いますけれども、これだと箸の使い方が雑になりやすいんですよね。箸を使うのに望ましいとされる器の大きさは、左右ですね、左右の手のですね、親指同士と人差し指同士をくっつけた時の大きさで、大人の男性はだいたい12センチほど、女性の場合はこれより1割ほど小さめですね。手にすっぽり収まるこの大きさの器が正しい箸の使い方につながりますよ。以上、食育の時間、服部幸男でした。